おや、あそこ席が空いた。急いで網棚からお道具と傘を下ろし、素早く割り込む。右隣は中学生、左隣は子供背負ってねんねこ着ているおばさん。おばさんは年寄りのくせに厚化粧をして、髪を流行巻きにしている。顔は綺麗なのだけれど、喉のところにシワが黒く寄っていて、浅ましく、ぶってやりたいほど嫌だった。人間は、立っているときと座っているときと、まるっきり考えることが違ってくる。座っていると、なんだか頼りない、無気力なことばかり考える。私と向かい合っている席には、四五人、同じ年格好のサラリーマンがぼんやり座っている。三十ぐらいであろうか。みんな嫌だ。目がドロンと濁っている。覇気がないけれども、私が今このうちの誰か一人ににっこり笑ってみせると、たったそれだけで私はずるずる引きずられて、その人と結婚しなければならぬ羽目に落ちるかもしれないのだ。女は自分の運命を決するのに微笑一つでたくさんなのだ。恐ろしい、不思議なくらいだ。気をつけよう。今朝は本当に妙なことばかり考える。二三日前からうちの庭を手入れしに来ている植木屋さんの顔が目にちらついて仕方がない。どこからどこまで植木屋さんなのだけれど、顔の感じがどうしても違う。大げさに言えば試作家みたいな顔をしている。色は黒いだけに締まって見える。目が良いのだ。眉も迫っている。鼻はすごくししっぱなだけれど、それがまた色の黒いのにマッチして意志が強そうに見える。唇の形もなかなか良い。耳は少し汚い。手といったらそれこそ植木屋さんに逆戻りだけれど、黒いソフトを深くかぶった日陰の顔は植木屋さんにしておくのは惜しい気がする。お母さんに3度も4度も、あの植木屋さん、初めから植木屋さんだったのかしらと尋ねて、しまいに叱られてしまった。今日お道具を包んできたこの風呂敷は、ちょうどあの植木屋さんが初めて来た日にお母さんからもらったのだ。あの日はうちの方の大掃除だったので、台所直しさんや畳屋さんも入っていて、お母さんもタンスのものを整理して、その時にこの風呂敷が出てきて私がもらった。綺麗な女らしい風呂敷。綺麗だから結ぶのが惜しい。こうして座って膝の上に乗せて、何度もそっと見てみる。撫でる。電車の中の皆の人にも見てもらいたいけれど、誰も見ない。この可愛い風呂敷をただちょっと見つめてさえくださったら、私はその人のところへお嫁に行くことに決めてもいい。本能という言葉に突き当たると泣いてみたくなる。本能の大きさ、私たちの意志では動かせない力、そんなことが自分の時々のいろんなことから分かってくると気が狂いそうな気持ちになる。どうしたらよいのだろうかとぼんやりなってしまう。否定も肯定もない。ただ大きな大きなものがガバッと頭からかぶさってきたようなものだ。そして私を自由に引きずり回しているのだ。引きずられながら満足している気持ちと、それを悲しい気持ちで眺めている別の感情と、なぜ私たちは自分だけで満足し、自分だけを一生愛してゆけないのだろう。本能が私の今までの感情、理性を食っていくのを見るのは情けない。ちょっとでも自分を忘れることがあった後はただがっかりしてしまう。あの自分、この自分にも本能がはっきりあることを知ってくるのは泣けそうだ。お母さん、お父さんと呼びたくなる。けれどもまた真実というものは案外自分が嫌だと思っているところにあるのかもしれないのだから、いよいよ情けない。もうお茶の水。 プラットフォームに降り立ったら、なんだかすべてケロリとしていた。今過ぎたことを急いで思い返したく努めたけれど、一向に思い浮かばない。あの続きを考えようと焦ったけれど、何も思うことがない。空っぽだ。その時々には、随分と自分の気持ちを打ったものもあったようだし、苦しい恥ずかしいこともあったはずなのに、過ぎてしまえば何もなかったのと全く同じだ。今という瞬間は面白い。今、今、今と指で押さえているうちにも、今は遠くへ飛び去って、新しい今が来ている。ブリッジの階段をことこと登りながら、なんじゃらほいと思った。バカバカしい。私は少し幸福すぎるのかもしれない。今朝の小杉先生は綺麗。私の風呂敷みたいに綺麗。美しい青色の似合う先生。胸のシンクのカーネーションも目立つ。作るということがなかったら、もっともっとこの先生好きなのだけれど、あまりにポーズをつけすぎる。どこか無理がある。あれじゃ疲れることだろう。性格もどこか難解なところがある。わからないところをたくさん持っている。暗い性質なのに無理に明るく見せようとしているところも見える。しかし何と言っても惹かれる女の人だ。学校の先生なんてさせておくの惜しい気がする。お教室では前ほど人気がなくなったけれど、私一人は前と同様に惹かれている。山中湖畔の古城に住んでいる霊場、そんな感じがある。嫌に褒めてしまったものだ。小杉先生の話はどうしていつもこんなに硬いのだろう。頭が悪いのじゃないかしら。悲しくなっちゃう。さっきから愛国心について長々と説いて聞かせているのだけれど、そんなこと分かりきっているじゃないか。どんな人にだって自分の生まれたところを愛す気持ちはあるのに。つまらない。机に頬杖ついてぼんやり窓の外を眺める。風の強いゆえか雲がきれいだ。お庭の隅にバラの花が4つ咲いている。黄色が1つ、白が2つ、ピンクが1つ。ポカンと花を眺めながら、人間も本当に良いところがあると思った。花の美しさを見つけたのは人間だし、花を愛するのも人間だもの。お昼ご飯の時はお化け話が出る。安部姉ちゃんの一向七不思議の一つ、開かずの扉にはもうみんなキャーキャー。ドロンドロン式でなく心理的なので面白い。あんまり騒いだので今食べたばかりなのにもうペコになってしまった。早速アンパン夫人からキャラメルごちそうになる。それからまたひとしきり恐怖物語に皆さん夢中。誰でも彼でもこのお化け話とやらには興味が湧くらしい。一つの刺激でしょうかな。それからこれは怪談ではないけれど、久原房之助の話。おかしいおかしい。午後の図画の時間には皆校庭に出て写生のお稽古。伊藤先生はどうして私をいつも無意味に困らせるのだろう。今日も私に先生ご自身の絵のモデルになるよう言いつけた。私の今朝持参した古い雨傘がクラスの大歓迎を受けて皆さん騒ぎ立てるものだから、とうとう伊藤先生にも分かってしまって、その雨傘持って校庭の隅のバラのそばに立っているよう言いつけられた。先生は私のこんな姿を描いて今度展覧会に出すのだそうだ。30分間だけモデルになってあげることを承諾する。少しでも人のお役に立つことは嬉しいものだけれども、伊藤先生と2人で向かい合っているととても疲れる。話がネチネチして理屈が多すぎるし、あまりにも私を意識しているゆえか スケッチしながらでも話すことがみんな私のことばかり。返事するのも面倒くさく煩わしい。はっきりしない人である。変に笑ったり先生のくせに恥ずかしがったり、何しろさっぱりしないのにはゲッとなりそうだ。死んだ妹を思い出しますなんてやりきれない。人はいい人なんだろうけれど、ジェスチャーが多すぎる。ジェスチャーといえば、私だって負けないでたくさんに持っている。私のはその上ずるくて利口に立ち回る。本当にキザなのだから始末に困る。自分はポーズを作りすぎてポーズに引きずられている嘘つきの化け物だなんて言って、これがまた一つのポーズなのだから動きが取れない。こうしておとなしく先生のモデルになってあげていながらも、つくづく自然になりたい、素直になりたいと祈っているのだ。本なんか読むのやめてしまえ。観念だけの生活で無意味な高慢ちきの知ったかぶりなんて軽蔑軽蔑。やれ生活の目標がないの、もっと生活に人生に積極的になればいいの、自分には矛盾があるのどうのってしきりに考えたり悩んだりしているようだが、お前のは干渉だけさ。自分を可愛がって慰めているだけなのさ。それから随分自分を買いかぶっているのですよ。ああ、こんな心の汚い私をモデルにしたりなんかして、先生の絵はきっと落選だ。美しいはずがないもの。いけないことだけれど、伊藤先生がバカに見えてしようがない。先生は私の下着にバラの花の刺繍があることさえ知らない。黙って同じ姿勢で立っていると、やたら無性にお金が欲しくなってくる。10円あれば良いのだけれど、マダム・キュリーが一番読みたい。それからふっと、お母さん長生きするようにと思う。先生のモデルになっていると変につらい。くたくたに疲れた。放課後はお寺の娘さんの金子さんとこっそりハリウッドへ行って髪をやってもらう。出来上がったのを見ると頼んだようにできていないのでがっかりだ。どう見たって私はちっとも可愛くない。浅ましい気がした。したたかにしょげちゃった。こんなところへ来てこっそり髪を作ってもらうなんて、すごく汚らしい一羽の面取りみたいな気さえして、つくづく今は後悔した。私たちこんなとこへ来るなんて自分自身を軽蔑していることだと思った。お寺さんは大はしゃぎ。このまま見合いに行こうかしら、などと乱暴なことを言い出して、そのうちになんだかお寺さんご自身、見合いに本当に行くことに決まってしまったような錯覚を起こしたらしく、こんな髪にはどんな色の花を刺したらいいのとか、和服の時には帯はどんなのがいいのなんて本気にやり出す。本当に何も考えない可愛らしい人。どなたと見合いなさるのと私も笑いながら尋ねると、持ち屋は持ち屋と言いますからねと済まして答えた。それどういう意味なのと私も少し驚いて聞いてみたら、お寺の娘はお寺へお嫁入りするのが一番いいのよ、一生食べるのに困らないしと答えて、また私を驚かせた。金子さんは全く無性格みたいで、それゆえ女らしさでいっぱいだ。学校で私と席がお隣同士だというだけで、そんなに私は親しくしてあげているわけでもないのに、お寺さんの方では私のことを私の一番の親友ですなんて皆に言っている。かわいい娘さんだ。一日おきに手紙をよこしたり、なんとなくよく世話をしてくれてありがたいのだけれど、今日はあんまり大げさにはしゃいでいるので私もさすがに嫌になった。お寺さんと別れてバスに乗ってしまった。なんだか憂鬱だ。バスの中で嫌な女の人を見た。襟の汚れた着物を着て、もじゃもじゃの赤い髪を櫛一本に巻きつけている。手も足も汚い。それに 男か女かわからないようなムッとした赤黒い顔をしている。それに、ああ、胸がムカムカする。その女は大きいお腹をしているのだ。時々一人でニヤニヤ笑っている。めんどり。こっそり紙を作りにハリウッドなんか行く私だって、ちっともこの女の人と変わらないのだ。今朝電車で隣り合わせた厚化粧のおばさんをも思い出す。ああ汚い汚い。女は嫌だ。自分が女だけに女の中にある不潔さがよく分かって歯ぎしりするほど嫌だ。金魚をいじった後のあのたまらない生臭さが自分の体いっぱいに染みついているようで、洗っても洗っても落ちないようで、こうして一日一日自分もメスの体臭を発散させるようになっていくのかと思えば、また思い当たることもあるので、いっそこのまま少女のままで死にたくなる。ふと病気になりたく思う。うんと重い病気になって汗を滝のように流して細く痩せたら、私もすっきり正常になれるのかもしれない。生きている限りはとても逃れられないことなのだろうか。しっかりした宗教の意味も分かりかけてきたような気がする。バスから降りると少しほっとした。どうも乗り物はいけない。空気が生ぬるくてやりきれない。大地はいい。土を踏んで歩いていると自分を好きになる。どうも私は少しおっちょこちょいだ。極楽とんぼだ。帰ろ帰ろと何見て帰る。畑の玉ねぎみーみー帰ろ。カエルが鳴くから帰ろ。と小さい声で歌ってみて。この子はなんてのんきな子だろう。と自分ながら歯がゆくなって。背ばかり伸びるこのぼうぼうが憎らしくなる。いい娘さんになろうと思った。このお家に帰る田舎道は、毎日毎日あんまり見慣れているので、どんな静かな田舎だかわからなくなってしまった。ただ木、道、畑、それだけなのだから。今日は一つよそから初めてこの田舎にやってきた人の真似をしてみよう。私は、まあ神田あたりの下駄屋さんのお嬢さんで、生まれて初めて郊外の土を踏むのだ。するとこの田舎は一体どんなに見えるだろう。素晴らしい思いつき。かわいそうな思いつき。私は改まった顔つきになって、わざと大げさにキョロキョロしてみる。小さい並木道を下るときには振り仰いで新緑の枝枝を眺め、まあと小さい叫びを上げてみて、土橋を渡るときにはしばらく小川を覗いてみて、水鏡に顔を映してワンワンと犬の真似して吠えてみたり、遠くの畑を見るときは目を小さくしてうっとりした風をして、いいわねとつぶやいてため息。神社ではまた一休み。神社の森の中は暗いので慌てて立ち上がって、おうこわこわと言い肩を小さくすぼめて、そそくさ森を通り抜け、森の外の明るさにわざと驚いたような風をして、いろいろ新しく新しくと心がけて田舎の道を凝って歩いているうちに、なんだかたまらなく寂しくなってきた。とうとう道端の草原にぺたりと座ってしまった。草の上に座ったら、つい今しがたまでのウキウキした気持ちがコトンと音立てて消えて、ぎゅっと真面目になってしまった。そうしてこの頃の自分を静かにゆっくり思ってみた。なぜこの頃の自分がいけないのか、どうしてこんなに不安なのだろう。いつでも何かに怯えている。この間も誰かに言われた。あなたはだんだん俗っぽくなるのね。そうかもしれない。私は確かに行けなくなった。くだらなくなった。行けない、行けない。弱い、弱い。出し抜けに大きな声がわっと出そうになった。チェ、 そんな叫び声あげたぐらいで自分の弱虫をごまかそうたってダメだぞ。もっとどうにかなれ。私は恋をしているのかもしれない。青草原に仰向けに寝転がった。お父さんと呼んでみる。お父さん、お父さん。夕焼けの空はきれいです。そうして夕もやはピンク色。夕日の光が霞の中に溶けてにじんで、そのために霞がこんなに柔らかいピンク色になったのでしょう。そのピンクの霞がゆらゆら揺れて、木立の間に潜っていったり、道の上を歩いたり、草原を撫でたり、そうして私の体をふんわり包んでしまいます。私の髪の毛一本一本までピンクの光はそっとかすかに照らして、そうして柔らかく撫でてくれます。それよりもこの空は美しい。このお空には私生まれて初めて頭を下げたいのです。私は今神様を信じます。これは、この空の色は何という色なのかしら。バラ、火事、虹、天使の翼、大伽藍。いいえ、そんなんじゃない。もっともっと神々しい。みんなを愛したい、と涙が出そうなくらい思いました。じっと空を見ていると、だんだん空が変わってゆくのです。だんだん青みがかってゆくのです。ただため息ばかりで裸になってしまいたくなりました。それから今ほど木の葉や草が透明に美しく見えたこともありません。そっと草に触ってみました。美しく生きたいと思います。